始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。始まりましたが言えないんだな。今日のトークはですね、トークタイトルにもございますように、うっせーわっていう、まあ、曲っていうか歌がすごい流行ってんですよね。まあ、そのうっせーわについてお話ししようと思います。まあ僕もそんな流行に敏感なわけではないですけど、まあやっぱりそれでも聞いたことはあるし、まあ実際ちゃんとね YouTube の動画も見て、しっかり聞きました。なんかいろいろ問題になってるみたいですね。その子供がうっせーわうっせーわ言っちゃうみたいな、教育上どうなんだみたいなね。まあこういうのって定期的にありますよね。僕がその子供の時なんかはね、小島よしおさんのそんなの関係ねえっていうのがめちゃくちゃ流行ってて、例えば親とかね教師がなんか怒ったりしても子供はそんなの関係ねえで返しちゃうみたいなね、でそんなの関係ねえ禁止令みたいなのが出たみたいなニュースもあったりしたんじゃなかったかな。まあこういうのは定期的にあるものだと思いますが、そういったことは今回全く関係なく、うっせーわ、これ自体をね言語学的に見るということになっております。まあ初めて聞く方もいらっしゃると思うんで言っとくとですね、そういうことをよくやる番組です。何かを言語学的に分析するとかね、そういうことをよくやってます。まあうっせーわっていうのはかなり口語的っていう感じがすると思うんですよね。まあ元の形はうるさいわでしょうね。でこのうるさいっていうのがうっせーになってるということですね。ここは大きくね2つの変化があるということができると思うんですよね。一つはうるのるが小さいつに変わっているという点、もう一つはさいという音がせいという音に変わっていると、まあ、この2つがあると思います。今回のトークではそれぞれの変化について言語学的に考えていこうと思います。一つ目はうるがうっていう音に変わっているという点ですね。結論を先に申し上げますと、日本語でこのラリルレロの音、これはまあどう言ってもいいですけど流音という言い方をすることもあります。流れる音と書いて流音、まあ、あるいは R の音と言ってもいいかもしれないんですけど、まあ、単にラ行の音でもいいんですけど、とりあえず流音っていう言い方をここではしますね。で日本語においてこの流音っていうのは非常に同化しやすい音ということができます。同化って同じ化けると書いて同化ですね。どういうことかというと、うるさいがうっさいに変わる変化を丁寧に見ていくと、まずるの母音のうが落ちて、そうすると R の子音と S の子音が並ぶことになりますよね。子音がこう連続するわけですね。でそうすると後ろに出てくる S の子音に引っ張られてうっさいになってるということです。この流音の音変化はいろんなとこで観察されるものです。例えばわかんないとか言った場合ですね、わからないがわかんないになるのも一緒で、まあ、わからないのらの A の母音が落ちて R と N の子音が続いて、で後ろに出てくるその N の子音と同化することでわかんないになっているということです。他にもそろそろやっかとかね、やるかっていうのがやっかになったりすると、でこれもやっぱりやるのるのうの母音が削除されて R と K の子音連続になって、後ろの K に引きずられてやっかになっているということです。こういうふうにね、流音は日本語において非常に同化しやすい子音っていうことがわかるんですが、それがもうね同化した形で定着してしまっているものもあります。それはいわゆる音便と言われるものですね。例えばね、髪を切るっていう切るっていう動詞の過去形は切ったですよね。この切ったっていうのも元の形をたどれば キリタという形になります。で、このキリタのリの母音イが削除されて、 R と T の子音が連続して後ろの T に引きずられて切ったになるということですね。全く同じ変化になっています。ただうっさいとかわかんないとかやっかっていうのがまだ書き言葉にはなってないのに対して、切るの過去形が切ったになったのはすでに十分な市民権を得ているということになっております。このトークでの説明は、まず流音の後の母音が削除されて子音連続になってっていうふうに考えたんですけど、まあそう考えない人ももしかしたらいるかもしれません。まあいずれにせよ流音は同化しやすい子音であるということですね。うっせーわのもう一つの音変化は、うるさいのさいがせーという音に変わっているということです。これは端的に申し上げますと、日本語は母音の連続を避ける言語だからということです。これは日本語だからってわけではもしかしたらないかもしれません。まあ、ひとまず母音が連続するのを避けるんですね、日本語は。つまり、愛っていう2つの母音が並んでるのを A という1つの長母音に置き換えてるということですね。同じ変化は、まあ、探せばいっぱいありますよね。長いが長え、やばいがやべえ、赤いが明け、方言によってはそれが普通の言い方だというところもございます。これは何もあとイの母音の連続に限った話ではなくて、例えば英語とかね、あれは英語と書きますけど、発音上は英語って伸ばすし、王様とかお父さんっていうのもおうと書きますが、おうの長音で発音するということですね。まあ形容詞を考えると結構あったりするんだよな。太いが不定になるのも OE という母音の連続が A という長音に変わってるし、寒いが寒いになるのも UE という母音の連続が E という長音に変わってるということになっています。というわけで、今回のトークはうっせーわっていうこの短い単語と言っていいですかね、に見られる音変化を2つご紹介いたしました。一つは、うるがうっていう音に変わっているという点。もう一つは、さいがせいという音に変わっていると。まあこういうことですね。まあ前者の方は、流音の同化現象ということができて、後者は、なんだろうな、連母音の長母音化とかね、まあそういうふうに専門的には言うことができると思うんですけど、原理としては、同じ原理が働いてると思いますね。つまり楽して話したいということですね。うるさいというよりうっさいと言った方が舌の動きが少なくて済むということです。さらにうるさいよりうるせえの方が愛っていう母音を発するよりもえーって同じ母音を伸ばした方がエネルギーが少なくて済むということなんですね。大抵の音変化はね、楽したいからで説明がつきます。今回の例で言うと、発音の労力をあまりかけたくないという、そういった怠惰な気持ちというか、これ当然無意識なものですけど、まあ、その怠惰なモチベーションによって言語が変化してるわけですよね。他にも怠惰の種類っていうのはあって、例えば記憶の負担を減らしたいから言語は変化するということもあります。これは不規則動詞が規則的な動詞になったりするということなんですね。まあ英語でもあったりするんですけど、日本語でも早くしろっていうのを早くすれっていう人がいたりするんですよね。で、これはすれっていう形が出てくるのは、例えば書くっていう動詞だと書けばっていう仮定形と命令形の書けっていうのが同じ形なんですね。つまり仮定形と命令形が同じ形だ。そのルールを左辺動詞にも応用して、すればと同じ形のすれっていうのを命令にも使ってるということです。まあ、総じて言うと、人間は怠惰だから言語は変わっていくということですね。それを今回は、うっせーわを例にとって考えてみました。というわけで今回のトークはここまでということで、よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回 お会いしましょう。ごきげんよう。